木本つとむのシングル父さん子育て奮闘記。シングルファーザー13年生がリアルな子育てを発信します。こんにちは、 NP 法人京都家のこと勉強会理事長の木本つとむです。
お相手の佐賀ネッチです。木本君とは同級生なので、はい、同級生トークで今週も行かせていただきます。よろしくお願いします。
前回はあの息子がお世話になってありがとうございました。
こちらこそもうなんかね、あのドキドキしながら入ってくれはりましたよね、
はいはい、もうあの体が大きくなって、うん、S 寸の長袖が今着られなくなって、注文したら今月末にしか入ってこないというので、
はい、
クラスで半袖が一人だけという。
あ、なるほど成長期あるある。
子育て、そうです、あるあるあるですね、はい、
そうか、またあの遊びに来てもらってください、は
い
は
いはい、
ありがとうございます、はい、さあ今日はどんなお話で、
来月の10月9日に、うん、NPO 法人京都家のこと勉強会、はい、第5回父子家庭の勉強会を、京都歴史館で開催をします。
はい、
それはハイブリッドなので、うん、対面とズームなんですけど、
あ、実際に会場に入れる方とズームと両方 で、
ね、はいはい、でテーマが、うん、親の思い、子どもの思い、父子の子育てっていうのがテーマなんです。
ほう、はい、なるほど。父子のっていうことはお父さんとお子さんとっていう家庭のっていうことね。はい、
で自分がシングルファーザーになって、うん、あの周りから言われるのは、まあ、僕は3人息子育ててるので同性なんでまだ育てやすいって言っておかしい、自分の経験のこと上で育ててるんですけど、周りからこれ異性いたら大変やねとかやっぱり言われるんですよね、
うん、確かに。だから私が一人になって一人で息子っていうとちょっとどうしようかなって思うから、うんうん、私がほんであれですよね、お父さんにだけに育てられたらっていうことですよね。
でやっぱりなかなかねそういう声上がってこないんですよ、育てた側も。だから父子で子育てした人の声が上がってこないですよね、
うんうん、
娘さんの、
あ、娘さんの方のね。
で、はい、逆にそうです、娘さんの声も上がってこないので、うん、僕やっぱり思うのはいつも一方通行の子育てしてるんですよ、自分も多分
木本君自身が
子供の思い置き去りにしてるとかどっかにあるんですけど、でどっかでその答え聞きたいっていうか、
うんうんうんうん、
多分答えは出えへんやけど、うん、どっかで求めてる部分ってないですか、子育てしはってあるでしょ。
あるある。だから うちはそう、いや一生懸命やってはいるつもりやけど本当にこれでいいのかとかわからない、
ね、で、うん、僕子育ての答えは最終的に子供からしか出えへんと思うんですよ。それも今すぐなんか絶対出ないですよ、
うんうんうんうん、
子供に聞いたところで綺麗に言うしかないし、それがほんまなんか嘘なんかもわからないし、怒らんように、ね、
うん、
オブラートに包んで言う感じやし、はい、あ、これはやっぱ父子で育った女性、うんうん、娘さんっていうんですかを登壇してもらって、うん、育った側の思いとして発信してもらわないと、育てた側の思いと育った側の思いがちゃんと発信できひんのちゃうかなと。で発信することでやっぱ気づかれることが多いと思いますし、例えばそれは行政でもあってもそうですし、まあ、周りの方もそうですしね、そこが僕一番大事なんかなと思ってるんです。で、まあ、NPO にしても、まあ、前回でも紹介してもらった料理教室とかはするんですけど、年に3回ぐらいしか授業しないんですよ。でそれが果たしてその父子の人の本当に支援になってんのかなっていうのは自分の中でもクエスチョンマークなんですけど、あの京都新聞社の記者の方に一回言われたのはもうそのまま言いました、これ本当に支援になってんのかなって言ったら、うん、いやいや木本さん発信が一番の支援ですよ、だからやったること間違ってませんよって言われたんで、
うん、
あんなもう今できること、今できることを僕ら発信しようかなと。で、うん、あと3年で僕父子じゃなくなってしまう。
あ、そう、ね、前から言ってはるんやけど、あのもう子供さんが学校を卒業したらもう
18がなった途端に
何自分はもうあれないね、保護者というか
家父になる、
ね、家父になるんですね、うん、はいはい、
なので、あと3年間の父子の中であのもうちょっと発信したいなって思ったので、
うん、はい、そうなんや。でもそれにあれですよね、あの3なんていうの協力してくれはる娘さんがいらっしゃった。
で、はい、うん、でまずあのお父さんの方が NHK 一緒に出た方で、うん、その方も僕と一緒で私別で、うん、息子ですか3人育てたんですね、
はいはいはいはい、
で、女性の方は、2年前にも同じような勉強会をやらせてもらった時に協力していただいたんです、
うん、
っていうのは、大学院で、父子家庭の修士論文を 書かれたんですね。でその方も不死でっていうか分かったので、はいはい、で協力してくれへんって言ったら、まあ、うん、いや出ますよって言って出てくれて、で今回ももう就職したんですけど、うん、ちょっと協力してくれるって、いや協力しますっていうことで出てもらうので、はい、
じゃあそのお父さんに育てられはった娘さんと、はい、娘さんを育ててはるお父さんと息子を育ててる木本君とっていう、はい、その3人でディスカッション、
はいはい、僕にとったら例えば心の成長体の成長、うん、僕はなんとかクリアしてきたつもりですけど、うん、これが異性の場合やったらどうしはんのかなと。もちろんママ友のサポートも絶対いると思いますよ。心情のサポートも必要やなんですけど、僕以上にもっと必要とされたかなとか
と思います ね。だから自分がその頃の気持ちに戻ってみたら、うん、体がこうもう急激に変化するわけじゃないですか、うんうん、でその時にお父さんに相談ってやっぱりしにくいかなって思うし、でもどうしたらいいんやろうって思うけど、お父さんもどうしたらいいかわからないもんね。
もう絶対わからないですよ、
経験してないしね、うん、そう自分が経験してないことやから、うん、それは戸惑わはるやろうなって思う。
でもちろん体の変化もそうですけど、いや心 の反抗期
があるある、
そこがね違うんじゃないですか。男子と女子は、
男子と女子はねまたちょっと違うしね。
でしょ、うん、僕そこの対応の方が実はもっと大変やったんちゃうかなって。でもちろん今振り返ったらね、あの笑い話になることはあると思うんですけど、はいはい、その時の思いも発信してほしいなと思って、この間実は打ち合わせを Zoom で、はい、うちの事務局長と僕と、うんうん、でその男性水戸の方なんですけど、はい、で女性とで4人でやったんですけど、うんうん、まあなんていうんですか、親はこう思ってんやけど実際どうなんやろっていう答えがまた、うん、なんてえって思う答えをその時にもらって、もうなんか泣けてくるというか、えそういうふうに思ってんのとか、
ほうい
うふうなこともあったんで、まあ、ネタバレには なるかもしれないですけど、うんうん、だからあの逆に言うと、逆にって言ったらおかしいですね、父子家庭母子家庭もそうなんやけど、実は子育てしてる皆さんに通じる答えをその女性はバンと出してくれたので、これだから別に当事じゃなくても聞いていただいた方が面白いんちゃうかなって思いますし、まあ例で挙げると、いやそんなにお父さんも頑張らなくて、頑張ってるのは十分分かってるからって、力抜いてって言われた時にその水戸のお父さんガクッときありましたよ。
いやもうその聞いたら泣いてしまう、
うん、思ってもらえるだけで幸せやって言わはったんで、もうそれを言ったで、まあ一番最後に言ったのが、うん、向き合ってほしかったと。まあそのか、ね、家庭の状況も違ったんですけど、その子は言ってた、向き合ってほしかったし、うん、まあ逃げてほしくなかったっていう、でもその答えって、まあ、言葉って、うん、子育てもそうですし社員教育もそうですし、うん、そうじゃないですか、やっぱり向き合ってほしいって思うじゃないですか、うん、だから全部共通するのかなというふうに思ったりしたので、
確かにそう、あの私もその私は、まあ、あの夫と一緒に子育てをしたはずなんやけど、でもやっぱりその悩んでることはやっぱり同じ、なんか子供はどう考えてるんやろうとか、これで正しいんやろうかっていうのは2人で考えたところで答え出ないんで、いや同じやと思う悩みはね。
でも、うん、でもって言うとおかしいですけど、2人でやってお母さんが考えられるのが多いじゃないですか。お父さんってお母さんの相談待ちの部分ないですか。
あそれは確かにそう
でしょ、
う
ん
う
ん、あの子供こう言うてんやけどって言うたら、うん、あそうなんって、うん、ちょっと言おうかやけど、うん、お母さん目線でお父さん多分子育て絶対しないの で、
それはそう、ね、
で今の世代は違うと思いますよ、
うんはいはい、
僕らの50代の世代は絶対そうやと思うんですけど、
ね、また時代がねちょっとずつ変わってきてはいるけどね。
だからそういう子育ての話が今回またできるかなと。で僕らの NPO からできることなんで、まあまあ他にもいろんな NPO あっていろんな活動されてますけど、うんまあ、とりあえずあのいろいろ活動してきたらつながるので、喜んで登壇しますって言ってくれる方が多いので、
でもいや貴重なお話が聞けそうですよね。
多分ないと思います、ね、で2年もやった時も、うんうん、あの面白かったですよ。でもう今回11名ほど募集してもらってて、5人半分はシングルファーザーの方なんですよ、
うん、あそうなんですね。
それも全国からですよ、はい、
あ
多分娘さん育ててある人じゃないですかね。
うん、やっぱりねなんかこうちょ相談したいとか聞いてみたいとかっていう方がね、はい、切実にはあるんでしょうね、はい、なのでぜひまだ申し込める？
あ申し込みますよまだ、
はいはい、開催されるのが10月の9日の土曜日の、はい 午後1時30分から午後4時までの間なんですけども、はい、ハイブリッドって言った方、会場の方で、集まれるのが何人かな、
30人、はい、100名入るところを30人
して、はいはい、対策、コロナ対策取りながら、はい、で会場が京都府立京都学歴祭館京都小ホールの方になります、はいはいはい、京都市左京区にあるところですね、はい、で、そちらの会場参加の場合もありだし、はい、そのズームですね、はい、インターネットつながりで、見ていただくっていう、はい、参加することも可能、はい、こっちは何人ですか？
50人、
先着50人、はい、だからどちらも先着なので、はい、気になった方は大急ぎで申し込んでいただくといいかなと思います。はい、お申し込みの方なんですけれども、NPO 法人京都家のこと勉強会のホームページ
のインフォメーションに問い合わせっていうのがあるので、はい、そこに入れていただいたら、
あ、もうここ参加したいです、
は
い、
でまたこちらの方からメール返して、ね、Zoom の URL とかは3日前ぐらいには送りますので、
はい、ぜひこちらの方にお申し込みください。はい、ファックスの方は、0757088111です。0757088111、これファックスです、はい、どちらかのお申し込みでお願いいたします、はい、先着順ですのでね、ぜひで、参加希望の方はぜひ何か意見とか質問とかも、
はい、入れておいていただけるとパネルディスカッションの時に使えます。
こんなこと、はい、悩んではることあるんですけど、はい、みたいなことがありますので、はい、ぜひお願いします、はいはい、でまたそのコロナ感染対策のことで急遽状況が変わって会場に集まれないっていうことも、はい、可能性としてはある、はい、ということですね。
なので全てズームになる可能性もあるということです、
はいはい、でも開催はされる
します、
はい、ということなので開催は必ず、はい、ズームでは必ず開催されるということですので、はい、気になかった方はぜひ、お申し込みください、はい、10月9日土曜日午後1時30分から午後4時まで、親の思い、子どもの思い、父子の子育てということで、開催されます、はい、第5回父子家庭勉強会です。はい、ぜひ興味のある方は
お願いいたします。
たくさんの方に聞いていただきたいですね。そうですね、はい、はい、なので父子家庭の方じゃなくても全然大丈夫です、ね、はい、お一人の方でも、はいはい、大丈夫ですので、はい、気になった方はぜひお申し込みになってください。はい、そして話はガラッと変わりますが、はい、めっちゃ美味しそうな匂いが漂っていますけれども、はい、はい、素敵な情報もできてくれはったんですよね、はい、
僕の京都青年会議所時代の先輩が7月にオープンされたお店なんで、
はい、はい、お名前が四方健さん、はいはい、紫のよしですね、はい、草冠に方って書いて、はい、剣の木って書いて、はい、四方健さん
和カフェですかね、
はい、和カフェがオープンしたということで、はい、ね、醤油団子、
はい、
実はごめんなさい、お先にちょっといただきました、は
い、
めっちゃ美味しい。
ありがとうございます、はい、美味しいと思います。
みたらし団子じゃないんですよ、醤油団子なんですよ、はい、見た目はね、お団子、串に刺さったお団子なんですけど、醤油のタレだけなんですよね。なので甘さはほぼそのタレにはあんまりない、はい、本当のお醤油の甘さだけのさらっとしたお醤油のタレがかかってるんですけど、だからね、お団子がちょっとほの甘いから甘じょっぱい。
ありがとうございます
これ止まらへんようになるやつですよね、はい、はい、だからみたらし団子ちょっと甘すぎてちょっとやなって思う人もきっと美味しいと思うし、はい、みたらし団子大好きな方もちょっといつもと違った甘じょっぱさを味わえる、
はい、
はい、なんかそのお団子本来の甘さ、
そうですね、はい、
そう、そこにお醤油の香ばしい香りとお味がこう、はい、くるまってるんで、はい、ちょっと至福のひとときを、はい、ごめんなさい一足お先にいただきます、はいはい、こちらのお団子を出されて、はい、これ、和カフェの方でこのお団子とお茶のセットとか、はい、あとおかき屋さんなんですよね、もともとね、はい、これ写真載ってるのもめっちゃ美味しそうなおかき屋は、これ私大好きよ、はい、豆入ってるやつ、はい、おかきとお茶のセットとかもあるんですけど、はい、おかきとお茶のセットは400円、はい、醤油団子とお茶のセットが430円、税込みだそうです、
はい、
はい、和カフェで、これ場所どこやっていう話なんですけど、場所は北区の大宮通りの玄意通りと味噌の橋通りの間らへんですこの間らへん間らへんです、はい、コープ西賀茂のちょっと南の方、ね、はい、下下がったとこ、はい、ダックスの向かいらしいです、はいはい、ここに、7月13日にオープンされてるんで、もうオープンされております、 はい、でこちらで、まあ、お持ち帰りもあるんですが、ぜひこちらの和カフェの方で、はい、ひとときゆったりしていただきたいということで、はい、なんと素敵なお知らせがあるそうですが、は
い、京都明日、うん、まあ、言ってください
そう、もう打ち合わせしてたからごめんねさあね、そう、京都明日、今日、9月17日そして明日9月18日金土、この2日間でこちらの、司法研さんの和カフェ行っていただいて、何か注文していただいたときにラジオミックス京都聞きました、ラジオミックス京都聞きましたって言っていただくと醤油団子が1本プレゼントされます。キャー、ありがとうございます。
ただ店で飲んでくださいね。
はい、はい、それだけもらいにダメだよちゃんとお店の和カフェのところでコーヒー注文してもらうとか、はい、お茶注文してもらうとか、まあ、別 のセット注文してもらうとかしたらお醤油団子が1本ついてきますので、ぜひラジオミックス京都聞きました言うてください。これ言わないとダメですよ。
はい、お願いします。
お願いします。いやー、司法研さんありがとうございます。いや、もうちょっと終わった私も行ってみようかな。ぜひぜひ。いや、もう味は保証します。めっちゃ美味しかったんで、ぜひお越しになってみてください。はい。電話番号言うとこ、電話番号ね、075-495-4685、075-495-4685、司法研さんです。はい、ぜひお越しになってみてください。ありがとうございます。今日は素敵なプレゼント場でありがとうございました。
北区なんでね、
そう、北区のねお店ぜひ頑張っていただきたいですもんね、はい、盛り上げていきたいなと思っております。いや、今日も素敵なお話情報、ね、パネルディスカッションもまた盛り上がるといいですね。はい、勉強会、
まあ、次の時にね、うんうん、また報告できればと思います、
は
い、
あ、そうそうそうね、先月言ってくれはった料理教室も満員御礼で、はい、開催されたそうですので、はい、ぜひこちらの報告もまた来月聞かせてください。はい、はい、いや、今日はありがとうございました。来月がまた10月の15日かな、
はい、はい、修学旅行行ってますね。
あ、そうなんや、はい、またその辺の話も交えながらお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、今日も、出演していただきました NPO 法人絵のこと勉強会理事長木本勉くんでした。木本くん、ありがとうございました。
失礼します。